能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の番組で、ちょっとその車中発表会でリスナーの方からいただいたありがたいお手紙 のことであったり、私の所感みたいなことをお話しさせていただきまして、ちょっと会全体、この第2回車中発表会をこう無事終えることができまして、先生からもお言葉いただけたらなと。
あ、そうですね、まあお言葉というほど大層のあれじゃないんですけども、まあ昨年第1回、野村先生にねご出演いただいて、今回第2回でご宗家神崎おかず先生にもねご出演いただいて、やっぱりそういう風な、非常に業界の中でもそれなりのこう格のある会をさせていただけるということは、まずもって出演者のねお弟子さん方がいらっしゃればことなのでね、ここはまず一つ非常にありがたく思う次第ですね。そしてあとはやっぱり、そういう先生方、またお囃子方、今回の場合お能も出ましたから脇方も含め、そうそうたるね先生方にお会いいただいている中でも、皆さんの一つ一つのね、舞台上の成果っていうものが、僕も指導者として非常に胸を張れるものであるっていうことも、これまた重ねてね、ありがたく思う次第ですね。はい、
本当こちらこそどうも本当ありがとうございました。やはりそのお能が出たってことが、やはり第2回車中発表会の特色でしたね。
そうですね。はい。北原さんがね、羽衣の能を務められて、本当に、自分のお弟子さん、くぬぎのぞむも含めてですけども、多くの方にあんまり僕も最近心配しないで出れるようになってるんですけど、面装束つけてね、お囃子方をお脇方もお相手にいてっていうことになれば、そのハードルは5段も10段も上がるわけですよね。もちろん本も見れるわけじゃないし、その状況においても、この一つの安心感というかねっていうものっていうのは、ちょっとやっぱりなかなかレベルが違うとは思いますよね。稽古でもそうですけども、もう幸せも見て、本番もだから後見座に座っててもね、何にも心配せずに見てるのでね、そういうことっていうのは非常に僕にとってはありがたいことでもあり、で、すごく高い次元の話で言えば、本人も自分が舞ったことへの反省っていうのをね、いくつかあったようなんですね。それは僕もよくわかることなんですけど、このレベルって結構もうプロの世界の話なんですよね。
私が、打ち上げの際、北原さんから直接お話をお伺いしたことで、囃子方という、先生方 の、 やっぱその申し合わせの時のご実演と、本番当日のご実演だと、多少違いがあったのではないかという中 で、はい、その囃子方との掛け合いっていうものは、本当こればっかりはもう積み重ねといいますか、修練の世界なんだろうなって。
経験ですよね、やっぱりある程度のところまで来ちゃうとね、だから具体的に言うと、要するに一番最後の序の舞以降の部分において、多分完全に絶好調でエクセレントな状態の彼女だったら、多分そうなってないようなタイミングに少しなったんですよ。 っていうのは申し合わせもかなりガチンコで本格的なゆったりした前の演奏だったんですけども、本番それに輪をかけてもう本当にガチンコで来てくれたんですよね。それは亀井博忠先生をはじめね、もう皆さんで、これじゃあ例えば観世会荒井園とかで羽衣出てもあのくらいでやるかなっていうぐらいのね、だからまあある意味では多分楽しみながら、ある意味ではもう本当にプロ相手にしてるのと同じような感覚でマジでやってくれて、でマジでやるっていうとなんかじゃあ逆にいつもは手抜いてんのかってそういうわけじゃなくて、その場で生まれてきた空気を受けてそこでさらに空気を作っていくみたいなことなんですよね、言ってみると。だからこれは稽古でも毎回違うし、本番でもまたもう一回本番やったら同じ流れにはまた多分ならない。だからじゃあこれをあと1年稽古してたらそれに対応できましたかっていうと多分そうではない世界と言いますかね。そういうすごい高い次元の、もうある意味僕がだから本当に同年代の、まあよくそういう脳の話をする、分かり合えるような人たちとするような次元の話の話を終わった後北原さんとしてて、でも彼女はねやっぱり素晴らしいのは、うちの社中のみならず、能楽愛好者皆さんにぜひお聞かせして差し上げたい、僕からすると感動的なね一言というか、まあさすが我が教え子という一言を言ったんですけどね、はい、そのまあ最後ちょっとまあ待ってたよねって確かに、でまああのもう本当にすごいなんか、まあ、後悔って言うんじゃないけど悔しいっていうかね、うんうんうんうん、っていう中でそんな話をしてた時にね、彼女がねもうともかく早く帰ってビデオを見たいですと言ったんですね。
もうプロの言葉そのものみたい。
この一言っていうのはね、あのだから多くの方っていうのはうまくいった時に自分のを振り返って見たいけども、失敗した時は見たくないって方が多いわけですよ。
私も多分そうです。
まあほとんど皆さんそうでしょう、だから彼女はやっぱりね自分でうまくいってないって思ってる部分があるから、そこを早く確認したいですよね。でこれって僕の精神と全く同じなんですよ。僕もまずったなって思った時ほど見たいんですよね。だからだいぶ以前の話ですけど、簡単っていうのを待った時に一条台に飛び乗るのに足踏み外してちょっとよろけたんですよね、
はい、
でビデオの10秒戻しっていうボタンがあるじゃないですか今時のは。で帰ってその日のうちにねその部分をあの出して10秒戻しで30回ぐらい見ててね、そしたら家内がちょっともう怖いからやめてみたいなことを途中で言い出したんですけど、何を言ってるんだって、こういうところこそ見なきゃいけないんだよって言って、これで目を背けたら同じ失敗繰り返すからね。だからなんでこうなったかって原因が必ずあるから、それを追求しなきゃいけないんだっつって30回ぐらい見て、まあその時の原因は僕も自分で分かったんですけどね、解析できたんですけど、だから多分彼女も同じ心だと思うんですね。だからそこまで要はレベルが高いとか低いっていうのの一つの基準に、できたかできなかったかじゃなくて、できなかったとしてもあの自分ができなかったことを分かってるかどうか、だから何がダメだったかすら分かってないと、できてないっていうのは本当の意味では分かってないわけですね。でもできなかったっていうのを自分である部分においてですよ、あダメだったっていうのは分かってるっていうのがまず一つのレベルの高さであってね、そうすれば自分で解析すれば多分原因を彼女は見つけられるはずなんですよね。
私羽衣、北原さんの羽衣を通しで見ていて、
はい、
もう本当もう素晴らしいなと感動して、その、はい、本人的にその何がそのうまくいかなかったであったり、はい、プロの方から見て、はい、あそこがっていうところを全くその
分から
ないんで、それ
はそうです
よ、それいう中で本当に次元の高いお話をするんだなってことと、 それでやはりさらに、まあ、振り返って反省するとい う、はい、もうどんどん上に上がっていく世界だなって、はい、
そうですね、
すごい感じますよね。
だからうちのね父が宴会の冒頭でね、あの ああいう挨拶をしたじゃないですか。
はい、
ね、そのもう今日だけ見た方はね、もう十分素晴らしいと思ったと思うけど、ね、申し合わせはもっと素晴らしかったと。で僕はだから必ずしも父の意見と 100% 同意ではなくて、そうと言える部分もあるし、そうでもない部分もある。だからそれは本人にも言ったんですよね。でまあ、そしたらね、宴会が盛り上がって、途中で宗和のおじのところに挨拶に彼女が行ってた時にね、宗和さんが申し合わせがね、どれだけ素晴らしかったかは僕は見てないから知らないけど、もう今日ので十分ですよって、もう十分素晴らしいって、もう自信持っていいですって言ってくれててね、まあまあそうだとは思いますよね。だからね、はい、
本当あれです、三木先生の車中というのは本当にそのもうレベルの高いところで競い合ってる。
まあね、おかげさまで本当に、ね、姉妹にせよ朝一の学生さんの歌いにせよね、うん、まあ皆さん本当に楽しみながらね、うん、非常に充実した舞台でね、まあ、ですから前回の放送でいただいたようなねメールも、うん、全然お知り合いじゃない方からもねいただけたりして、まあ、なんとかねこういう形で、3回4回5回とね、はい、続けていけるようにと思ってますけど、
はい、
まあ、小菅さんもより大きい曲を出せるようにぜひ頑張っていただければと思います、
まあ、まあちょっと受け止めさせていただきます。ありがとうございます。
なんかちょっと力が弱い返事でしたけど。
もうちょっと弱い自分と向き合いたいと思います。はい、本日は、第2回車中発表会について先生からお言葉いただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。